それでは備えの賛美歌2編の191番を歌います。 ただいまより2006年5月7日復活節第4手術の礼拝を始めます。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。正英539番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたします。主の祈りは主方式次第の右横に印刷されています。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り、
今します。アメン。
使徒信条を告白いたします。使徒信条は 賛美歌の566番または前方のスクリーンをご覧ください。それでは一信条賛美歌213番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後に牧会祈祷を捧げます。愛と慈しみに富みたもう主なる神様、皆を賛美いたします。新緑の美しい季節、その美しさは命の躍動感から来るものであることに気づくとき、御手の技を見る思いがいたします。神様、本日礼拝に招かれましたことを心から感謝いたします。病のため、または高齢のために、今ここに集いえない方々の上に主の慰めと祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。一巡りの間に犯しました罪の数々を御前に懺悔いたします。恵みの中に置いていただきながらも、愚かさゆえに背きの罪を犯しました。お許しください。どうか聖霊によって新たな命をお与えくださいますようお祈りいたします。神様、5月の誕生会員の上に主の祝福が豊かにありますように、神様から命とともに使命も与えられていることを知り、それを果たしていきますよう主のお導きをお願いいたします。3日に順位式があり、工藤直子伝道師が誕生いたしました。神様、工藤伝道師の上に格別の祝福を与えください。そしてこれからの道のりを主の光をもってお導きくださいますようお願いいたします。教会の春の諸行事を祝して御心にかなうものとしてくださいませ。とりわけ21日の全大会が良き話し合いの場となりますよう、主のお知恵とお導きをお願いいたします。聖歌隊の奉仕と役員会の働きに主の祝福がありますように。神様、これから御言葉を取り継がれます遠藤牧師を聖霊で満たし、私どもの耳を悟くしてくださいますようお願いいたします。これらの感謝と願いをここに集うお一人お一人の祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さん、お母さ
聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書1章19節から28節までです。新約聖書の163ページです。お読みいただきました後、遠藤牧師からあなたは誰なのですかと題してメッセージを伺います。お願いいたします。
さて、ヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが、祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ遣わして、あなたはどなたですか?と質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではない、と言い表した。彼らがまた、では何ですか?あなたはエリアですか?と尋ねると、ヨハネは、違う、と言った。さらに、あなたはあの預言者なのですか?と尋ねると、そうではない、と答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです?私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか?ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよ、と。使わされた人たちはファリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですか?と言うと、ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中には、あなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネが バプテスマを授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。
1週間前からヨハネによる福音書を少しずつ読み始めています。前回前々回のところで少し紹介していますが、ヨハネによる福音書を理解するには少しその発想を、例えば劇の幕が開いた直後、そういう感じで考えていただければ、この分かりにくい聖書の中の場面が少しずつ私たちの心に入ってくるような気がします。そして前回出てきましたバプテスマのヨハネ、今日のところでは実際にそのバプテスマのヨハネという人が出てきます。そしてここでこのヨハネによる福音書の著者が意図しているのは、バプテスマのヨハネをして神の子イエスのことを語らせるということです。そして預言者ではない、イエスではないという、そのことを一生懸命このヨハネは語ろうとしています。今日の聖書のところでの中心となっている、それは19節の初めに出てくる、19節の後ろですね、ところに出てくる一つの質問です。あなたはどなたですか。エルサレムのユダヤ人や祭司、レビ人、こういった人たちが登場する中で、そこに出てくる一つの問いかけ、あなたはどなたですか、あなたは一体誰なのですか、というこの問いかけです。これが今日の聖書の中心であります。そしてまたヨハネによる福音書に特徴なのは、この問いかけ、あたかもそのまま読むと、バプテスマのヨハネだけに対して、あなたは一体誰なのですか?という問いかけに聞こえます。しかし、ヨハネによる福音書全体を見てみると、あなたは一体誰なのか?その問いかけは、実はこのヨハネによる福音書全体を通してなされている問いかけでもあります。劇場の幕が開き、そして今から登場するイエスが出てくる前に、ヨハネという人を登場させ、そして彼を通して、これから登場するイエスは一体誰なのか、そしてイエスを明かしするあなたは一体誰なのか、そのことをここでは伝えようとしているように思うのです。ヨハネによる福音書の始めから、神様が天地を創造された時におられ、暗闇を照らす光であられた方、ロゴスという言葉で表現されている方、そして神様の子供が私たちと同じ肉体を取られた、その人は一体誰なのか、何をしに来たのか、そのことがこれから徐々にですけれども、その隠された神様の御子イエス・キリストの姿が徐々に徐々にあらわにされていく、その最初の問いかけ、あなたはどなたですか?あなたは一体誰なのですか?この箇所を解釈している著者の中の一人は、この場面は、新教大学では、あなたはどなたですか?という言葉は、丁寧すぎるという批判をしています。むしろこの場面は、エルサレム、中央から、日本で言えば東京から、地方にいる、どうも怪しい預言者がいるらしい、バプテスマのヨハネという、エルサレムに断りもなく洗礼、清めの洗礼を授けている、そして人々によれば彼がメシアかもしれない、そういう、預言者らしき者がいる、中央から使わされた人々が、どうも調べる、しっかりと調査して報告せよ、そういう命令を受けた。ですからむしろ私たちがテレビのドラマや映画で見る取調室の中のような気分で読んでみるのも一案かと思います。 あなたはどなたですかというこのような丁寧な言い方ではなくて、お前は一体誰なんだ、何者なんだ、正体を明かせ、そういうぐらいのニュアンスの言葉ではないかというふうに語っています。もう一つ、ここでこの質問にの中で注目したいのは、あなたは誰なのか、あなたはどなたなのか、この言葉、その取り調べ室では何をしたのか、こんな悪いことをした、お前はこういうことをしたに違いないという、その doing、何かを成したということが問われます。しかしここではその人の存在そのもの、あなたが何をしたということではなくて、あなた自身のその存在そのものがここでは問われています。まさに being、 ヨハネという人の存在そのものが一体何のためにあなたはここにいるのか、そして一体誰なのか、そしてまたヨハネを通してこれから現れるイエスは一体誰なのですか。その全存在をこの問いは問いかけていると思います。この問いに対してバプテスマのヨハネの答え、これはそれぞれギリシャ語で言うと私は何々です、英語で言うと I am という言葉、ただ私と B 動詞、自分の存在と B 動詞だけがくっつくような、そのような返事、その中に否定を表す言葉、何々でないという言葉、それだけが重ねられている言葉です。そしてその先にどういう人ではないのか、私は、あなたは誰ですか、日本語で言うと多分あなたは誰ですかというふうな聞き方はなさないと思います。あなたお名前は何ですかとか、どこからいらっしゃいましたかという、そういう問いかけで始まると思いますが、ギリシャ語の方はもっとストレートに、その存在、あなたのその存在は一体誰なのか、そしてそれに対して私は私である、私は存在するものである、そういう答え方です。そしてヨハネが、バプテスマのヨハネが、私はそういうものではないと否定の言葉を使って表している最初の答えが20節の私はメシアではない。メシア、油を注がれたもの、旧約聖書から、ユダヤの民を救う人、そのメシアではありません。エルサレムから来た人たちにとってはバプテスマのヨハネを調べて、そしてこの人が本当にメシアなのか、救い主なのかどうかを調べてこい。そこでヨハネは初めにまずメシアではありません、私はあなたたちが求めているメシア、救い主ではないと、そのことを言い表します。このことに、驚いたのか、次の質問が、では何なんですか。エルサレムの人たちから使わされた、そこではあなたはメシアではないか、しかしそうではない、じゃあ一体誰なんだ、何なんだ。そして彼らの中で出てきた預言者の代表格の一人、じゃああなたはエリアですか。列王記というところに書かれているエリアという人の像、そこには、イエスがラザロという人をよみがえらせたように、死んだ人をよみがえらせる、その力強いエリアという人が出てきます。そしてまた旧約聖書の最後のところ、マラキ書というところでは、その締めくくりの時に、主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすという言葉が書かれています。主の日、終わりの日、救いの日が来る前に預言者エリアがあなたたちのところにやってくる。当時の人たちはローマの支配を受け、またユダヤ教徒に対する激しい迫害の中にいました。ですから人々は、早くこの苦しい世から救ってほしい、早くこの苦しみを取り除いてほしいという、そういう苦しみの中から なんとか救い主が現れることを本当に待望していた。ユダヤの人たちの歴史の中でもかなり激しい自分たちの民の存亡の危機、そういう中で旧約聖書の終わりに示されたように主の日、救いの日、終わりの日が早く来てほしい、そしてそこに出てくると言われているエリアが私たちの目の前に現れるのではないか。ですからメシアではないという答えに対して使わされた人々が成した答え、問いは、あなたはエリアですか。しかしヨハネはまた同じように、私は違う、私の存在はエリアという存在とは違います、そう答えました。じゃあ一体誰なんだろうか。さらにエルサレムから使わされた人々はこう尋ねます。21節の後半のところ、あなたはあの預言者なのですか。あの預言者、これもいろんな説があります。しかし多分申命記の18章に書かれている預言者、そこには神の言葉を直接授かった預言者、神様が直接その人に言葉を語りかけた、そして神様の言葉を直接こう受け取った、授かる、その預言者のことが書かれています。モーセのことではなかろうかというのが、有力な説ですが、その預言者、旧約聖書の中に書かれている神様の言葉をこう預かって、そして神様の言葉を忠実に述べ伝える、その預言者ではなかろうか。ところがヨハネはまたもそうではない、私はそういった存在ではありませんと答えます。エルサレムから使わされた人たちは混乱しました。調査を受けてメシアかもしれないと思っていたバプテスマのヨハネ、もしかするとこの人がメシアであったらどうしようと思う反面、この答えに預言者でもなくメシアでもない、そしてエリアでもない、しかし人々はこの人を神のように崇めている、人々がどんどん集まってくる。じゃあ一体あなたは誰なのか。焦った人々は 私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。エルサレムからやってきた私たちは、あなたが一体誰なのか、その返事がなければ帰ることはできない。予想を立ててやってきた人たちにとっては、いや私はそのような存在ではありませんというヨハネの言葉に混乱し、そして焦って、じゃあ一体誰なんだ、なんとかその返事をください、そうでないと私たちはその返事を持たないと帰ることができない、そのような苛立ちがこの聖書の中から私たちのところに伝わってきます。ヨハネは、洗礼者ヨハネはそういった苛立った民に対してイザヤ書の言葉を用いて語ります。とても短い言葉ですが、23節の後半のところ、私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよ。簡単に読み過ごしてしまうような2行の言葉、私は荒れ野で叫ぶ声である、私の存在は声である。多分これは英語で言うと I amA voice か I am the voice、 ただ私は声である。元のイザヤ書を見てみると少し違ったニュアンス、そしてまたこの2行では語り尽くされていないことがイザヤ書には書かれています。 当時の人たちにとって旧約聖書はもうすでに頭の中に暗記して、特にイザヤ書の、その書かれている内容というのは人々にとって馴染みがありました。ですからこの2行を語ることによって人々はそこからつながっている言葉、イザヤ書の中に書かれたこの次の言葉まで読み込んで聞いていると思うのです。イザヤ書の40章の初めには、慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。国がなくなり、そして人々が捕囚に行く、その捕囚の中から語りかけられた。捕囚がもうすぐ終わるかもしれない、自分たちが国に帰れるかもしれないという、そのかすかな希望を持っていた民に対して語られた。慰めよという言葉で始まります。そして苦役の時は家前を道、彼女の咎は償われた、罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けた。呼びかける声がある、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。民が捕囚に連れて行かれたその理由は神様に背いた、そのような理解を持っていました。その中でイザヤが呼びかけたのは、もうその罪が償われる、贖われる時がやってくる、そしてその時がこれからやってくる、その時に出てくる人または現象を語っている。そこには呼びかける声がある、主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ野に広い道を通せ。荒れ野で叫ぶ声、そして新約聖書ではまっすぐにせよと書かれていました。旧約聖書では道を備える、そして広い道を通せ。ここにはバプテスマのヨハネが意図している自分の役割、自分は荒れ野で叫ぶ声があって、そしてまた主のために道を通すものである。ですから私たちの今の感覚で言えば、イエスの前を先導してこれがイエスという人が今から皆さんのところにやってきますという、そういう役割ではありません。むしろ例えばこの教会で言えば、イエスがその真ん中の道を通ってくるのであれば、そこにまず石を敷き詰め、絨毯を引き、そしてイエスが通れるようにその道を備える、掃除をして、イエスがいつ来ても構わないようにそこの備えをする、ただそれだけの役割なんです。道を備える役割、それは地道な、その役割しかない、それだけ自分を低く、へり下る、そのことが、イザヤ書の中に書かれています。そしてイザヤ書はもう少しこの声について、書いています。呼びかけよと声は言う、私は言う、何と呼びかけたらよいのかと。肉なる者は皆草に等しい、流られてもすべては野の花のようなもの、草は枯れ花はしぼむ、主の風が吹きつけたのだ、この民は草に等しい、草は枯れ花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つと。荒れ野の声である、私はただ声にしか過ぎない。しかしその声が一体どんなことを呼びかけるのか、それは人々の存在が草のようなもの、草は枯れて花はしぼむ、どれほど今緑を生き生きとさせている草もいつかは枯れる、また美しい花もいつかはしぼむ、そしてそれらを司っているのは神様だけである。私たちが拠り所としているすべてのものは実は虚しいものである。しかし声である私が伝えること、それは私たちの神の言葉はとこしえに立つ。一つだけ私たちが今 自分たちと関わりのある世界の中で、とこしえに立つもの、永遠に存続するものがある。それは私たちの神の言葉である。ユダヤの人たちはまさに自分たちが迫害を受けたとき、そして国を追い出されるとき、自分たちのアイデンティティ、自分たちはどこに立つのか、まさにあなたは誰なのですかという問いかけをユダヤの人たちに問いかけたときに、私たちは神の言葉の上に立っている、神の言葉を明かしする民である、神の言葉を取り継ぐ民である、旧約聖書からいただいた神様の言葉を次の世代に取り継いでいく、その存在である。ですから私は何者なのか、荒野の声である。それはただ荒野で語っている言葉であるということだけではなくて、この世のすべての存在が朽ち果てたとしても残る、その神の言葉を取り継ぐ、その声である。このことをイザヤ書を通し、ヨハネは暗示して人々に語りかけています。次週取り上げます、子羊のことが、イザヤ書のその40章の、このまま、区切りの最後のところに書かれています。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。主の日、終わりの日、救いの日、そしてすべてのものが朽ち果てるときに神の言葉が残り、またそこには神様が子羊を懐に抱く、子羊と親しい関係にある、そのことが述べられています。詳しくは次週子羊について取り上げたいと思いますが、しかし神の言葉、とこしえに立つ神の言葉、そして神様と親しい関係を持つ人がその時にやってくる、子羊がその日にはやってくる、そのことをここでは暗示しています。ヨハネによる福音書に戻ります。ヨハネがイザヤ書の言葉を用いた後に、つかされた人たちがファリサイ派に属していた。これらはすべてこれから後イエスが関わっていく人たちです。ルカによる福音書の憐れん深いサマリア人の話では、祭司やレビ人たち、これらの人は傷ついた人のその周りを通り過ぎる、見たけれども通り過ぎていってしまう存在として出てきます。またファリサイ派の人たちはイエスと論争をする存在です。ですからヨハネによる福音書の記者はここでこれからイエスとやり取りをする人々をこう配置して、これから、今はまだバプテスマのヨハネとのやり取りです。しかしこの先、こういった登場人物によってイエスと様々なやり取りがなされる。その最初のこれからの道を暗示して、ファリサイ派、レビ人、そういう人をこう登場させます。そして彼らがヨハネに尋ねた言葉、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですか。ユダヤ教では清めの儀式、異教徒がユダヤ教徒になるため割礼を受ける前に清めを受ける、そこから派生した洗礼を授けるという行為をしている。この正当性は預言者、もしくはエルサレムの正当な神殿に属する人がなすのであればわかる。しかしあなたは預言者でもない、メシアでもない、エリアでもない、それなのに洗礼を授けるような資格があるのですか。ヨハネの答えは、 自分はただ水でバプテスマを授けるに過ぎない。しかし、これから私が語る、証をする人、私の後から来られる方、その方は、私のこの水のバプテスマをはるかに超えるバプテスマを授ける方である。道を備える役割にしか過ぎない私は、履物の紐を解く資格もない。それだけ大きな方、私よりも優れた方がこれから登場します。これが、ヨハネによる福音書の著者がバプテスマのヨハネを通して語らせている内容です。自分よりも優れた人、そして旧約聖書から人々が待ち望んでいたメシアでもエリアでも預言者でもない、むしろその旧約聖書が語っているそれ以上の方がこれからやってこられる。ヨハネによる福音書を読んでいると、ヨハネが意図した以上のことが私たちに語りかけられることがあるように思うのです。ここではあなたは誰なのですかという問い、これは洗礼者のヨハネに対してまず語りかけられました。しかしヨハネによる福音書の著者はこれをこれから出てくるイエス自身に対する問いとしています。しかし私たちが聖書を読むとき、これは実は今を生きる私たちに対する問いかけでもあると思うのです。あなたは一体誰なのですか。今を生きる私たち一人一人にヨハネは語りかけている。あなたは一体誰なのか。バプテスマのヨハネは、私は証をするものであり、またそのイエスのその道を備えるものである。私たちはこの問いかけに対してどう答えるのか。こうして礼拝に集い、神の言葉を何とか聞き、そしてそこから新しい勇気や希望を私たちは見出そうとしています。その私たちが一体あなたは誰なのですか。どう答えるでしょうか。前回の聖書で取り上げたのは、この人を見よという言葉でした。証をする、私たちがもしバプテスマのヨハネのように証をする存在であれば、この人を見よ。ただ私たちが信じるイエスを見よ。そしてまた、私たちがもしバプテスマのヨハネのように、アレノの声になることができるとすれば、私たちは何らかの形でイエスを証ししなければなりません。そうでなければ、あなたは誰ですかと言われたときに、自分自身の存在、それが、揺らいでしまいます。イザヤの言葉の中で、荒れ野で叫ぶ声という言葉があります。荒れ野という言葉は、これは地理的なことよりはむしろ象徴的な意味合いで用いられることが多くあるそうです。荒れ野は聖書の中では神に近づくその機会を与えられる場所であり、またサタン、悪魔との対決を迫られる厳しい場所でもありました。そしてメシアによる救いは荒れ野からやってくる。ここにはモーセの頃から旧約聖書の民が荒れ野をさすらった、そして神と出会ったのはその荒れ野であった。 声という言葉は、その中には叫ぶという意味合いが込められています。ただ荒れ野で私たちは声を発する、そうではありません。荒れ野には悪の力がはびこっていたり、人々の誘惑がはびこっているところです。そして人里を離れて、自分が住み慣れたところを離れたところで、まさに自らのその存在自身が試される場所であります。ですからそこで声を出す、それはただ神様は存在する、神様は私たちを愛している、そういう優しい声ではありません。神が私たちを本気で救ってくださる、救ってくださいというその叫び声です。今苦しみの中にある私たちを何とか救ってくださいというその荒れ野の声、その声を出すものである。ですからある意味私たちが自分のアイデンティティ、自分がもしこのバプテスマのヨハネのように、私たちも荒れ野の声である、そう返事をすることができるとすれば、私たちは荒れ野での試み、そしてまたそこで叫び声を上げる、苦しみの中から神様助けてください、その声を出すものである。ヨハネが語る、これから語ろうとするイエス、イエスとは一体誰なのか、その秘密を私たちはこれからも探っていきます。その姿は徐々に徐々に表されていきます。しかし今日の聖書の箇所が私たちに問いかけているもう一つのこと、それは私たち自身も一体誰なのか、そしてイエスとは誰かということ、その秘密を探ろうとする。聖書の中から何とかイエスの姿を私たちが探るとき、私たち自身も知らなかった自分、あなたは誰なのですかという声に対する答えが出せるような、私たち自身を共に見出すことができるのではないか。もちろんそれが今か、明日か、いつなのかはわかりません。しかし、イエスとは一体誰なのか、そのことを真剣に問い続け、そのことを探求する中で、神様によって、あなたは誰なのか、私たち自身もまたどういう存在なのか、その存在が神様によってどういう存在であってほしいのか、そのことの秘密が私たちの中でも明らかにされることを願うのです。そして荒れ野の中、苦しみの中、叫び声を上げる中で、イエスの姿、イエスの声が私たちのところに届けられる、そのことを信じてこれからの日々を歩みたいのです。お祈りをします。神様、ヨハネによる福音書の中で、あなたは一体誰なのですかという問いかけがなされています。これはバプテスマのヨハネ自身に対する問いでもあり、またこれから登場するイエスが一体誰なのか、そのことをこの聖書全体が問いかけています。同時に私たちは自らの存在に対してもこの問いを受け止めることを求められているように思うのです。なかなかしんどい問いかけですが、しかし私たちがこの問いをしっかりと受け止め、そして聖書に取り組んで歩む中で、あなたよりの導きと、そしてそこからあなたの不思議な不思議な答えを見出すことができますように、導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌 121番を歌います。お差し支えない方はご起立くださいませ。
それでは、ただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。 キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖定の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊殿に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それではただいまより分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより分散いたします。真ん中のところにブドウのジュース、そして外側にワインとなっておりますので、よろしくお願いします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを小崎義長さんに捧げていただきます。
父の神様、恵みのうちに本日の礼拝を持つことができましたことをありがたく感謝いたします。聖餐に預かり、救いの原点に立ち返り、その 救いの確かさを味わうことができましたことを重ねて感謝いたします。私たちは困難な時代にあなたの福音を述べ伝える使命を負わされております。どうかこの教会、そして日本の、そして世界の教会が伝道のために立ち上がり、あなたの導きによって大いなる収穫を売ることができますようにしてください。高野原教会の伝道計画をあなたは読みし、私たちがそれを支え、あなたの導きによって達成することができますようにしてください。この祈りを主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。
アーメン。それではお座りのままで賛美歌の205番を歌う、ご一緒に歌いたいと思います。その間にグラスを集めに参ります。生産式を終わらせていただきます。
では感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 それでは牧歌報告の前に牧師から信頼会社の
新しく来られた方を紹介し、はい、献金感謝の賛美会、はい、感謝の賛美会、ごめんなさい、
失礼しました。お座りのまま賛美歌547番を歌います。ごめんなさい。
すいません。それでは新しく来られた方を紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いいたします。まず、井上千佳さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。ありがとうございます。それから、落合かなさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、帰られたそうですけれども、以前 CS に来られていた、小川哲平くんが、今日は来てくださいました。はい、以上です、
はい。それでは、牧会報告をいたします。週報をご覧くださいますように。本日の集会でございます。礼拝後すぐ聖歌隊の練習がございます。それから5月の定例役員会が午後1時から始まります。で、次は今週の集会でございます。教区の教会婦人会連合総会が9日1時から